それではお読みいたします。エペソ人への手紙第2章11節。ですから思い出してください。あなた方はかつて肉においては異邦人でした。人の手で肉に施された、いわゆる割礼を持つ人々からは無割礼のものと呼ばれ、その頃はキリストから遠く離れ、イスラエルの民から除外され、約束の契約については他国人で、この世にあって望みもなく神もない者たちでした。しかしかつては遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスにあって、キリストの血によって近いものとなりました。実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち二つのものを一つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、さまざまな規定からなる戒めの律法を廃棄されました。こうしてキリストはこの二つをご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現し、二つのものを一つの体として十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされました。以上です。今日はこのところからキリストによる平和と題してメッセージを取り次がさせていただきます。その前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、こうして4月の第2の主日日曜日の朝を与えてくださりありがとうございます。まだまだコロナの収束を見ることは私たちはできません。さまざまな困難、また不安の中にありますけれども、どうぞまたこの私たちの心の中に主の中からよみがえられたイエス・キリストが現れてくださり、あの弟子たちに平安あれと言われたように、また私たちも語ってくださり、私たちの心にこのキリストの平安を満たしてくださり、また私たちは希望を持って、また喜びと感謝を持って、この主なる神に仕えていくものとさせてくださるようによろしくお願いいたします。そしてまた私たちはこうした困難な状況の中にありますけれども、どうぞこのキリストの救いを述べ伝えていくことができますように、徳が良くても悪くても伝えなさいとイエス・キリストは私たちを励ましてくださっておられます。困難だからこそまた希望のその約束御言葉を語ることができるように、私たち一人一人に力を与えてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ困難の中にある方々に慰めと希望を与えてください。また体の弱さ、病の中にいらっしゃる方々を覚えます。主をどうぞあなたが見てを触れてくださり、また癒し強め、そしてまた神様によってご自身の御力をいただき、どうかまた歩んでいくことができるように、主をあなたが引き上げ助けてくださるようにお願いいたします。また何よりも神の御言葉によって私たちが強められ、また確信をいただいて、このところから立ち上がっていくことができるようにお導きくださるようお願いいたします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今ニュースでもご存知のように、大阪ではコロナ感染が急速に増えてきています。これからどうなることだろうかと心配される方も多いと思いますし、また不安に感じるものもあるかもしれません。一体どこに私たちは解決を、また心の拠り所を見出すことができるんだろうかと思いますけれども、実は聖書の言葉の中にあらゆる問題に対して私たちに神様は力と確信を与えてくださいます。それは今日読んだこのエペソ人への手紙の2章の14節に、実にキリストこそ私たちの平和ですとこの言葉があります。どんなに心が騒いだり、また不安に思ったり、そしてダメだとそのように思う中に、神様はこの手紙を書いたパウロを通して、実にキリストこそ私たちの平和ですと、そのことをはっきりと明示されているわけです。ですから私たちがこのことを信じるならば、恐れることはない。 不安に思う必要はありません。私たちの土台はこの言葉にある。そしてこのことが私たち自身のもうまさに人生の拠り所であり、そしてまた目指す方向でもあるということです。私たちはどんな時にもキリストこそ私たちの平和、私の平和である信じるものでありたいと思います。この平和という言葉なんですけれども、まあ普通に考えるならば、その戦争がない、争いがない、穏やかだという意味であると思います。しかしこの聖書の中に出てくる平和っていうのは非常に特別な意味があるわけなんです。まあこの聖書は、新約聖書はギリシャ語で書かれていて、旧約聖書はヘブル語、アラム語で書かれていると言われています。なかなか私たちにとってはあまり馴染みがありません。まあ、ギリシャ語ではエイレーネという言葉なんですけれども、それはヘブル語ではシャロームという言葉です。特にこのシャロームには非常にこの広範囲の素晴らしい意味があるわけです。私はこのイスラエルに行ったことがあるんですけれども、シャロームっていうのは挨拶で使われていました。朝人に会う時にもですね、シャローム、そしてまた昼も夜もまたさよならという代わりにシャロームというですね、言葉を使うわけなんです。このシャロームという言葉は平和、平安があるようにという意味です。あなたに神様の平安があるように。まあイスラエルほどもう目まぐるしく変化した国は他にはないんではないかなというふうに思います。もう古代の時代から、まあ現代でも近代でもですね、イスラエルではもうアラブの諸国ともう戦争があった。まあ私も中学生の時にまあニュースを聞きですね、ああ本当にこんな平和な時代の中でも戦争をやってる国があるんだって、そういうふうに思いましたけれども、その国でやはりこのシャローム、平和がありますようにというのがもう日常での挨拶。日本に住んでいると平和ボケと言われるぐらいにしてですね、もう平和でいることが当たり前のもう時代の中に私たちは住んでいるんですけれども、しかし今もう去年からこのコロナということが出てきて、私たちは不安に感じる。特に大阪ではもう900人突破して1000人もう超えていくんじゃないだろうかとですね、不安に思う人たちもたくさんいるんですけれども、こういう時だからこそやはり私たちは自分の心の中に平安を持つ必要がある。そしてパウロは実にキリストこそ私たちの平和ですと、キリストこそとですね、彼は力を込めて言ってます。先週はイエス・キリストが死の中からよみがえられたイースターを私たちはお祝いしました。なかなか死んだ者が生き返った、よみがえった、信じがたいことです。でもこれは歴史的事実です。もしこのキリストの復活がなかったら、もうキリスト教はなかったと思います。そしてもう私も信じる必要はなかった。なぜ信じるのか。イエス・キリストは死の中からよみがえられた。そしてあのよみがえられた晩にキリストの弟子たちは鍵をかけて部屋の中に閉じこもっていたわけです。その彼らに対してイエス・キリストは現れて、一番最初に言われたのがシャオローム、平安あれ。弟子たちはそのキリストを見て何と言ったのか。弟子たちは主を見て喜んだ。もう喜びが彼らの心の中に、彼らの顔に表された。本当にイエス様は約束されていた通りによみがえった。なぜどのようによみがえったのか、そんな思いなんてみじんもないわけです。もう死んだ人が生き返った、これほど大きな喜びは私はないと思います。 まあ、蘇ったのではないんですけれども、危篤状態の中から息を吹き返したという方を私は知っています。もう家族はダメだと、もう家族全員集まって見守ってました。私も行ってお祈りさせていただきました。もう翌日ダメだろうという思いで行ったんですけれども、もう部屋がざわついていて、当の本人が息を吹き返した、もう驚きであったわけです。まあ、その方はその後でイエス・キリストをはっきりと告白して洗礼を受けられたんですけれども、私は改めて本当にこのよみがえる、復活するっていうのがどれほど大きな希望であり喜びであるかっていうことを感じさせていただいたわけです。ですからパウロもキリストこそ私たちの平和です、平安です、彼は言ってます。まあ、心理的には心の平安という意味があります。肉体的においても実はこのシャロームには意味がある。それは体の健康、病の回復、そういう意味合いもあるそうです。そしてまた経済的にも実はこのシャロームっていうのは繁栄っていう意味がある。経済的に豊かになる。実はこのことはマルコの福音書、マタイの福音書の6章のところを見ると、イエス・キリストが空の鳥を見なさい、まくことも刈ることもしない、でも天の神様は彼らを養ってくださっておる、あなた方はそれ以上のものではないか、なんでくよくよするのかと励まされたわけなんです。そして神の国と求めなさい、そうすればこれらのものはすべて添えて与えられますとはっきりと約束されました。それが平安なんです。これから自分はどうやって生活していこうか思い煩う必要がない。神様は私たちにこの平安を心の中に与えてくださり、経済的にもまた肉体的にもそして心の中にもこのキリストの平和、平安を与えてくださる。ですから私たちがこのキリストの平和を土台として生きるならば、私たちは揺らぐことはありません。心配することはない。イエス様は家を建てる例え話をされました。砂の上に家を建てる人と、硬い岩の上に家を建てる人と、どちらが賢いのか。まあ砂地に掘ってですね、土台を据えて建てる方が簡単だと思います。硬い岩を砕いて、その上に土台を据えていくっていうのは大変な作業です。でも大雨が降って洪水になったらどうなるのか。砂の上に建てた家は流されてしまった。しかし硬い岩に建てられた家はびくともしなかった。私たちはどこに自分の人生の基盤を据えるのかということが問題であるわけなんです。どんなことが起こってもですね、揺り動かされない、押し流されない、そういうところに私たちは自分の人生を置いていきたいと思います。キリストこそ私たちの平和ですとパウロは言い、そしてまた私たちがそのことを信じていくならば、自分の人生はどんなことがあっても揺るがされることはない。そのことを私たちは体験していくことができるわけです。そしてこのキリストの平和というのは決して消極的なものではないということなんです。むしろこのキリストの平和というのはキリストが実際にことをなされていく、キリストが平和を実現されるということなんです。だから極端なことを言ったらですね、私たちがその平和を作り出す必要なんてないんだ。神様がその平安を私たちに与えてくださる。 実はその約束が15節に出てくるんです。2行目のところを見ると、こうしてキリストはこの2つをご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現し、主語は誰か、キリストなんです。キリストが主語です。そしてこの2つをですね、一人の人に作り上げる、そして平和を実現する。私たちが実現するのではない、キリストが実現される。平安でなかったものをですね、平和なものにしてくださるんだ。で、ここには一つの問題が出てくるんです。それは14節の終わりを見ると、隔ての壁である敵意を打ち壊し、平和とは対照的なものなんです。隔ての壁である敵意を打ち壊す。まあ、アメリカがメキシコからの侵入者を防ぐために高い壁を作ったってですね、ニュースでやってました。トランプ大統領がそれを作った。もう敵が入ってこないようにとですね、まあ、イスラエルでも高い壁があるんです。私たちはどうでしょうか。ひょっとしたら見えない心の壁がある。それが人と自分を隔ててしまっている。特に今はコロナの時代でなかなか人と会話することが難しい。コミュニケーションがある意味不足しているんじゃないかなと思います。そして目に見えない隔ての壁がある。まあ、私の目の前にもこの透明なボードがありますけれども、まあ、見えているので幸いなことなんですが、しかし見えない心の壁、あの人は自分のことをどう思ってるんだろうか。でも裏返しに考えてみたら、私はその人のことをあんまりよく思っていない。まあ、聖書にははっきりと敵意っていう言葉をですね、使ってます。非常に荒かさまな言葉なんです。敵意をむき出しにする。いや、自分はそこまでは言ってないと言いながらもですね、人に対してもうイライラしてくる。なんでこんなことをこの通りにやってくれないのか。自分が一生懸命してるのに何もしてくれないってですね、腹が立ってくるわけなんです。その人に何にも言ってないのに、その人の人に対する思いっていうのが自分の心の中に出てくる。一番最初の殺人っていうのが創世記に出てきます。アダムとエヴァの息子たち、カインとアベル、二人はですね、神様に捧げ物をした。ところが神様は弟アベルの捧げたものを喜ばれた。カインのものをですね、喜ばれなかった。カインは腹が立ったわけです。なんで自分がこれだけ捧げたのに神様は喜ばれないのか。なんであいつのものを喜ばれるのか。腹を立てた。それはどんどんと憤りになってきて、もうそれを自分の心で収めることができなくなってしまった。ついにそれは爆発してしまってアベルを殺してしまう。それが最初の殺人であったということなんです。もし彼が心の中でアベルに対して敵意を持たなかったらどうだったんだろうか。殺人にはならなかった。まあ、世の中でもいろんな事件があります。人を殺す。でももし その人の心の中でですね、その苛立ちとか腹立たしさ、憎しみをもう抑え込むことができたら、自分の心の中で消化してしまったら、多分人を殺す、人を傷つけるということにはならなかったと思います。まあ中国のある詩人は、心中の俗を破るは形とですね言いました。本当に自分の心の中にあるもう獅子心中の虫、怒りが収まらない、それをどうやって私たちは解決することができるのか。しかしパウロはそのところに解決がある。彼はその解決の方法を明らかにしています。それは13節を見ると、しかしかつては遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスにあって、キリストの血によって近いものとなりました。キリストイエスにあって、キリストの血によって、なんでキリストの血と隔ての壁である敵意とが関係あるのか。それはキリストの十字架に意味があるわけなんです。なぜキリストは十字架にかけられたのか。キリストは人のものを盗んだでしょうか、人を殺めたでしょうか。全くないわけなんです。なぜ十字架にかけられたのか。それは敵意によって十字架にかけられた。人の敵意がキリストを十字架にかける。それは私たちも同じではないでしょうか。あの人が憎い、あんな人さえいなければ、それが私たちの心に潜む敵意であるということです。その敵意がなくならない限り、私たちはなかなか心の壁を取り除くということができないわけです。しかしイエス・キリストは私たちの心の中にある壁を取り除くために、14節にキリストは私たちの2つのものを1つにし、ご自分の肉において、その生身の体を持って、隔ての壁である敵を打ち壊した。キリストの平和っていうのは消極的ではないんです、積極的です。打ち壊すっていうのはものすごい、これは強い言葉です。敵を打ち壊す、どうやって敵を打ち壊すのか。それは十字架によって敵を打ち壊す。イエス・キリストは生きたまま十字架ね、手と足を釘で打ち抜かれた。そして晒し者にされた。もうこれほど恐ろしい暴力は他にはないってことなんです。でもそのような恐ろしい十字架がなければ、自分の敵が打ち壊されることはない。しかしキリストは身をもって人を傷つけたのではなくて、自分自身が十字架で釘付けされる、肉が裂かれて血を流す、それによって敵意に対する、暴力に対する、死に対する代価を代わりに払ってくださった。そしてイエス・キリストは何と言われたのか。父よ、彼らをお許しください、祈られたということなんです。彼らというところに自分の名前を入れて言ってみてくださいと言われることがあるんです。あの十字架の上でキリストは私を許してくださった。自分の心の中にあるその敵意を十字架で打ち砕いてくださった。16節のところには、二つのものを一つの体として十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされました。十字架の許しには二つの意味がある。一つは神との和解である。本当は私たち自身がもう神様から恨まれて憎まれてですね、これだけ自分を愛しているのに、どうしてお前は愛を持って生きないのか、もう滅ぼされて当然だったと思います。 人を憎みですね、自分のことを棚に上げて人を責め、自分の欲得だけしか考えることはできなかった。滅ぼされて当然のものが許される、それは十字架の上に、神様の怒りは私たちではなくてキリストに与えられて、釘付けにされて血を流された、そのキリストに免じて私たちは許されたということであるわけです。そしてもう一つの許しは、人と人との間の敵意が許されるということです。人との和解、なかなか難しいです。簡単なんです。もうごめんとですね、一言言えば済むんです。しかしその一言が出てこない。相手が謝ってきたら私は許してあげるのに、お互いがそう思うわけです。だから許すことができない、謝ることができない。だからこそ十字架が必要であるっていうことなんです。この十字架なくして私たちはお詫びの言葉はなかなか出てきません。こんな話を私は聞いたことがあります。ある町で非常に仲の悪い親子がいた。ついにその家の一人息子はですね、もう父親に対して腹を立てて、もう家で当然出て行ってしまった。音信不通。ところがお母さんは、生まれつく病弱で体が弱かった。しかももうたった一人の息子が家を飛び出してしまった。一体どこで今生活どのようにしてるんだろうか。もうそう考えると心配で心配で眠れない。もうついには心労が重なって衰弱し危篤状態となった。父親はですね、もう本当にたまりかねて新聞に産業広告の一覧に、母危篤、すぐ帰れ、誰それ。その息子が新聞配達していたのか、たまたまその産業報告を目にしたときに、もう一目散で家に帰っていった。ところが玄関の敷居をまたむことはできない。自分はここをもう捨てゼリフ父親に生えて出て行ってしまった。もう二度とここには帰ってこない。ところが家の中からその父親がお母さんの名前を叫ぶ声が聞こえた。もう彼はいたためられなくなって家の中に入っていくと、お母さんはもう今はの極み、もう虫の息の状態の中に、もう布団から手を伸ばして、そして息子の手をしっかりと取った。そしてもう一つの手でなんと父親の手を引っ張り、自分の胸の前で二人の手をしっかりと握り合わせて、これからは二人仲良くしてほしい、涙を流して息を引き取ったそうです。その時になんと二人はそのお母さんの胸の上に重ねられた手をしっかりと握って、どこからともなく自分が悪かったと、お互いにもう涙を流してお詫びをしたそうです。そしてそれ以来その二人はもう近所の人が羨まうような、もう仲の良いもう親子になった。キリストはまさに十字架によってその命を捨て、肉を裂いて血を流して、お許しくださいお祈りされた。私たちはこの十字架の前でお詫びをすることではないでしょうか。人の思いや人の力ではない、イエス・キリストがあの十字架の上で許してください祈られた、その祈りによって私たちは和解をすることができる、お詫びをすることができる。 それがキリストの平和である。私たちもこのキリストによって罪が許される、過ちを許していただいて、受け入れられて神の子としていただくことができる、その信仰を持って、そしてこの上に自分の人生を立ちさせていただき、歩んでいくものとさせていただきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今本当に私たちは不安、困難、恐れの中にあります。しかしあのパウロは牢獄の中で、実にキリストこそ私たちの平和ですと確信を持って彼は語りました。また私たちもかつてはこのキリストを知らない、もう世にあって望みもなく神もない、そういう他国人でありました。しかしイエス・キリストによって神様に近づけられ、そしてまた十字架の上で流されたその血潮によって、私たちの敵意は打ち砕かれ、そしてまた私たちのこの汚れた心をもイエス・キリストの十字架の血潮によって洗い清められて、神に近づくものとしてくださったことを感謝します。主よ、どうぞ私たちの心の中にあるこの隔ての壁、敵意を打ち壊してください。どうぞまたこのキリストの十字架によって平安と慰め、許しを豊かに与えてくださるようにお願いいたします。どうぞまた私たちもお互いに和解し、許し合い、愛し合って、このキリストの平和が実際に豊かに与えられていくものとしてくださるようにお願いいたします。すべてを御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。